伊藤和明の防サイエンス。伊藤和明の防サイエンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。去る6月18日の午後10時22分、山形県沖の日本海を震源としてマグニチュード 6.7 の地震が発生しました。この地震で新潟県村上市で震度6強、山形県鶴岡市で震度6弱を観測しました。幸い死者は出なかったのですが、26人が怪我をしたと報告されています。振り返ってみますと、日本海側ではこれまでにもたびたび規模の大きな地震が発生していて、大津波災害をもたらした地震も知られています。そこで防サイエンスでは2回にわたって、過去に日本海側で起きた地震と津波災害について取り上げます。伊藤さん、
はい、
まずは今回の地震ですが、どんなタイプの地震だったんでしょうか。
これ北海道沖から新潟県沖にかけてですね、日本海東縁歪み集中帯というのがありましてね、東縁というのは東の縁という意味ですね、まさにここはね、北米プレートとユーラシアプレートの境界付近になっているんですよね。でいつもこう東西方向に押す力がかかり続けていて、それが弾けて、まあ、逆断層型というんですけれども、そういうタイプの地震が起きた。で、まあ、幸い大規模な災害にはならなかったんです、死者もなかった。ただ、まあ、怪我人が26人ぐらいと言われています。で住宅の屋根瓦が崩れたり、それから小規模だけれども崖崩れが起きた、まあ、その程度だったんですね。
津波についてはどうでしたでしょうか。
これ地震発生とともに気象庁がですね、沿岸の各地に津波注意報を発表したんですが、実際に来た津波はせいぜい10センチ程度、ごく微小な津波が沿岸に到達したということですから、津波による被害っていうのは報告されていません。
過去には今回の山形県沖でも大津波をもたらすような地震が発生していたんでしょうか。
有名なのは1833年江戸時代ですよね、天保4年、これ庄内沖地震と言われている大地震がありましてね、この地震はまあ推定でマグニチュード 7.5 ぐらいと言われていますが、まあ、たくさん家屋が潰れて地盤の液状化なんかも起きたと言われています。で大津波が庄内から能登の沿岸を襲ってですね、地震と津波でおよそ100人犠牲者が出ているんですね。
日本海側では近年も大地震が起きているんですか。
そうですね、近年の事例としてはもう50年以上前ですが、1964年昭和39年に新潟地震という地震が起きまして、地震のマグニチュード 7.5 で、この地震の震源地はですね、新潟市から見ると北へおよそ50キロ行った、まあ、淡島という島があるんですが、そのすぐ南の海底で起きたんですけれども、まあ、新潟市というのは地盤が悪いもんですから大災害になってしまったんですね。で石油タンク群から出火をして2週間も燃え続ける、それから開通したばかりの昭和大橋という一番新しい橋が落橋してしまったんですね。でこの時は新潟、山形、秋田の各県で、亡くなった方はおよそ26人なんですね。でこの震災を特徴づけたのは、またこの地盤の液状化という現象で、まあ、建物なんかにも被害が出ました。で日本で初めてね、地盤の液状化という現象が注目された地震だったんですね。
液状化によってかなり被害が出たんですね。
たくさんの建物がまあ傾いたり沈下したりしましてね、特にね、信濃川の左岸にあたる川岸町にあった4階建てのアパートがほとんど横倒しになってしまうとか、あるいは新潟空港 ではですね、滑走路をはじめ空港ビルの周りで地中から砂混じりの水を大量に噴き出す、こういうのを噴射現象とよく言うんですけれどね、まあ空港の機能は麻痺をしてしまう。それから、まあ、市内の道路もですね、至る所で亀裂や段差を生じました。鉄道線路も波打つような被害、あるいは水道や都市ガスのようなライフラインも寸断されて、まあ、市民生活を直撃したということなんですよね。それからまたね、なんといっても特徴的だったのは、液状化被害が集中したのは信濃川という大きな川の両岸の埋め立て地だったということなんですね。
埋め立ての地盤というのはやはり危ういということでしょうか。
うん、考えてみますとね、そもそも自然の川っていうのは平野に出ますとね、大きく川幅を広げて蛇行しながら海に注ぐんですよね。で、信濃川も昔はまあ、新潟平野をそのように広く蛇行して日本海に注いでいたとはずなんですね。ですが、この都市開発を進めるにあたっては、そんなに川が幅広げて流れていたんでは、市街地化するためのね、広い面積が確保できない。で、何をやるかというと、人間はまずこの堤防を築いてしまって、堤防の中に川の流れを押し込めてしまって、で、元川が流れていたところを大量の砂を持ってきて埋め立てて町づくりを進めてきた。そうしたらば、そのようにして形成された地盤環境のところに液状化被害が集中したということです。ですから、まあ広い意味では自然からのしっぺ返しだったという見方もできると思うんですね。
この新潟地震では津波も発生したんでしょうか。
うん、地震が起きてからおよそ15分後にね、津波が沿岸を襲いました。で、新潟市で津波の高さ4メートル、それから村上市や佐渡島などで3メートル以上の、まあ、最大波高、波の高さ波高を観測をして、で、まあ、津波による犠牲者は出なかったんですけれども、この新潟市では信濃川を遡ってきた津波によって、低い土地のところに浸水してしまうんですね。その浸水被害、1ヶ月もね、冠水したままになっていた地区もあったということなんです。ですから、まあね、こんなことから1964年のこの新潟地震というのは、近代的な都市が初めて受けた震災であったというふうに位置づけられているんですね。で、まあ、今日はこの新潟地震のお話しましたけれども、次回はその後に起きた日本海側の地震についてお話をします。
伊藤和明さんでした。